皆さんおはようございます。通信の方もおはようございます。5月23日の日曜日、第2回目の一般常識のマラソンセミナーでございます。さて今日の早速予定を申し上げたいと思います。2010年度受験用のテキストですね、薄い方のテキストの4ページを開けいただきますと、授業進度表が出てまいりました。今日は第2回、まあ、4回の中で一番の難所とも言われております。中身がいっぱい詰まっておりまして、前半経済と金融、そして国際社会と貿易、これ両方は密接にこうつながり合っておりますので、1限目と2限目というのは、同じテーマがずっと続くような感じされるかと思います。で、3回目がこれ時事問題ですね、時事的な観光政策ですから、ここで予想問題を使ってちょっとまとめもしてみたいと思っております。そしてお昼ご飯を挟みまして、午後ですけども、午後は身近な話題が続きます。食料、農業、そして社会保障ですね、年金の問題とかです。で、最後の6限目が人口の問題、そして労働の問題、雇用の問題と、こういうふうな形でございます。後半は割と数値を覚えていっていただくなんて場面が多いと思います。はい、というわけで、中身がたくさん、経済金融、なんかちょっと縁遠いなんていうものから始めていきますですけども、こんな様子で6時間さささっと今日も行きたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、それではですね、早速経済と金融から参りたいと思います。お分けいただきますテキストは43ページでございます。メインのテキストの43ページ、早速出てまいりました、経済と金融。はい、ちょっとこれ とっくみにくいっていうんですかね、経済かよというのがありますので、本当に初歩の初歩からお話を差し上げていこうと思います。ではちょっと読み上げいたします。資本主義経済と市場の仕組み。経済って何ですか、書いてございますね。人間は食料をはじめ多くのものを消費して、はい、こうちょっと丸で囲っていただくの、消費して生きていく存在であり、そのために必要なものを調達、ここも丸印です、調達したり生産したりしている。この生産も丸で囲ってください。このような人間の営みを経済という、はい、この経済もラインマーカー、あるいは丸で大きく囲っていただくと、なんか分かったような分からないような感じなんですけど、要するに我々人間が生きていく上で必要なものを手に入れる活動、生きていく上で必要なものを手に入れる活動ですね。あれが必要だ、これが必要だと言って、でもですよ、欲しいからって人から奪ってきたりとかですね、盗んできちゃったらこれ経済じゃありませんので、昔は物と物を交換しました。今は物々交換ってあまり流行りませんですね。今はお金で買ってきております。じゃあやっぱお金が必要になってくるんだ、じゃあお金の話もつきものなんだ、はい、ですから経済と金融とこういうふうになってるわけでございまして、じゃあ経済の主体、ちょっと遠いところから見てみますと、経済、その人間が生きていく上で、遠くから見るとこういうふうに3つのグループがありますよってことです。1つが家計、2つ目が企業、3つ目が政府とありますけれども、家計、労働力を提供し、消費貯蓄をする、なぜかこうやって書かれてますと随分難しそうですけども、要するに物々交換じゃないですけど、私たちは会社に行って労働します、労働というものの対価に、交換に、お給料もらってくるわけですね。当たり前のことじゃないと、そういうことですよね。で、今どのぐらい日本国民の私たちがお金持ってるかっていうと、ちょっと前まで1400兆持ってたって言うんですけども、ここのところの不景気で1300兆ぐらい持ってるって言うんです。1300兆。で、誰が持ってんのって、60歳以上の方は 50% 以上持ってる。60歳以上は半分持ってるの、そうなんです。50歳以上まで年齢下げると 80% 以上持ってるの、何それと。で、20代30代の方はあんま持ってないの、 いや、それ一部持ってらっしゃる方もいますけども、大体そういうことらしいんですね。企業。企業は、生産と投資を行うって書いてありますけども、投資は外国へ投資もするわけですが、これ企業ってどういうこと？企業は日本の国の中で商売をさせていただくということで、まあ、場所代といいましょうか、諸場代というとちょっとなんですけれども、税金を政府に払っております。そして家計にはお給料を払っております。その税金、法人税をうんと高くしちゃいますと、あ、この国は商売するのに高くお金払わなきゃいけないからって企業が来てくれません。ですから国としてはなるだけ安く、いい企業来てもらうといいんだけどな、あんまり安くしすぎちゃってもなんだしなって、こういうところが考えるところだと思いますね。それはそうだろうと。今度政府です。政府はこれは家計から税金をいただいてますし、企業からも税金いただいてますし、で、それを使うんだったら、前回やりましたが、今どういう状況かと言いますと、前回やらせていただいたように、家計と企業から税を徴収して、その税を使って、うまーくやっていっていただければいいんですが、今、900兆ぐらい足りないととなってるんですよね。900兆借金があって。ですから、これどういうふうに考えたらいいかと言いますと、はい、経済を遠いところからマクロでって言います。大きく経済を考えると、こんなふうに言う方がいます。本当は、税金ということで家計から徴収するべきだった税金をある時取らなかったんだと。だから900兆政府はマイナスになってるけれども、その部分がまあ60歳以上の方が持ってらっしゃるその1300兆という使われないお金にそこに溜まっているんだと。だからもっと早くから税金ということでちゃんと取っておけばよかったじゃないか、バランスが良くなるのに、なんでそんなことできなかったの。いや、それは選挙があるからですよね。選挙があってやっぱりちょっと人気、税金上げるって人気なくなっちゃうしなということで、これはちょっともうちょっとやり方あったんじゃないのっていう方がいます。ですから遠くから見るとそういうことなんだな、じゃあちょっとお若い方これからご苦労されるだろうなっていうようなことがこう分かってくるわけですけれども、なるほど、これが経済の見方かと。さあ続いて市場っていきますですよ。上の3つの経済主体は貨幣を仲立ちにして、この貨幣ちょっとラインマーカーですね。そうです、今物々交換しようったってなかなかそうはいきませんから、貨幣を仲立ちにして、財やサービスを交換している。まあ普通に考えていたらお金持ってかないと物買えないしと、これらの商品が売買されるところを市場という、市場って読まないでくださいね、これ市場って言うんですけれども、じゃあ全部市場っていうの、経済用語で言うと、全部じゃあこういうなんとか商店街も市場っていうふうに考えればいいの。まあ大きく言えばそういうことになるわけですね。そうすると、私たちが今日常、まあ親しんでおりますのは市場経済っていうんです。またの名を自由経済とか資本主義経済とか、まあ大体全部同じなんです。特徴は競争があるんです。競争です。少しでも お客様に喜ばれる、少しでも多く買ってもらえるものを競争して市場に出してるわけです。で、買う方としても少しでもいいものを安くという競争の上で買っていっていると、こういうことですね。ですから値段をどういうふうにつけるかって、これがすごいポイントだってこう言われますですよね。じゃあこの反対、市場経済ってこの空いてるところに書いていただいたと思う、その反対の概念は計画経済。計画経済、競争がないんです。なんで、なんで政府が全部計画決めちゃうんです。5年間でこれとこれとこれとこれとこれ、これだけ作るからいいね、他のもの作っちゃダメだ、これよで5年間でこれですから、5年間でじゃあ今80のものを100にしましょう、101やっても105やっても同じ100でいいんだって、こういう感覚になるんで、人間の本来の持ってる本能とはちょっとこれ、頑張っても同じになっちゃうしなってとこあるっていうんですが、まあ、計画経済です。さてですから、この計画経済っていうのは資本主義じゃなくて共産主義とか社会主義ということになりますですね。 今あまりもうなくなっちゃいましたけども、ソビエト。続いて価格機構、まあ、ポンポン行きましょうか。市場で商品が自由に売買。その時は企業が市場に出す商品の量と消費者が求める量のバランス。これによって決まってきます。商品価格や企業の生産量が調整、限られた資源が適正に配分。これ一番最後のところ見てください。価格の自動調整機能。はい。なんかこれも難しそうです。要するにですね、買いたい人がたくさんいると、物の値段はどうなりますか？高くなります。物の割に買いたい人が少ない場合は、ちょっと買ってくださいよこれ、じゃあ負けますからって、物の値段は安くなります。これは誰が決めてるのか。そこでの買いたい人と売りたい人のバランスで決まってきます。誰かそこで審判員がいて、はい、いくらにしなさいなんてやらなくたって自動的に決まってくるって言います。これ飲みの市とかって最近流行ってますですよね。ちょっといらなくなっちゃったものを持ってってさ、これちょっと売ろうかな。あの時のコツは、いくらに値段しようかな。ちょっと安く値段つけると飛ぶように売れていくらしいんです。ちょっと欲書いて、いや、ね、このぐらいの値段しようって、ちょっと高くすると一つも売れないって言うんですね。まさに微妙にその辺ってのは、買い手と売り手のところで、まあ、この辺が商売の一つの、まあ、肝心要のところとか言いますけども。ですから、もう今ご想像いただいたように、誰が決めるんじゃなくて、市場が勝手に決めていくと。こういうことで、これが自動調整機能って言います。さあ、そうしましたら、まあ、これ経済の、まあ、当たり前の話なんだね。今まで大、まあ、基礎だよな。それをですね、じゃあ、この近代の私たちの世界の中での経済の動きで、見ていきましょう。今までの過程を見ていきますと、自由放任政策。一番最初にその経済ということが世界の中で、まあ、始まったと言いましょうか。自由に経済が、そうです。産業革命の頃、始まった時には何となく。イギリスの経済学者のアダム・スミス。まあ、この方は別に覚える必要はありません。こう言ったんです。みんな買いたいものがあったらそれ自由に自分で勝手に買うんだから、だから、エゴイズムを抑えることないよ。ほっときましょうよ。次の行にあります。市場の価格自動調整機能とさっき出ました。それを信じて、まあ、神様がまるで値段を決めてくれてるようなことだから。続いてのここ。ここもラインマーカーお願いします。自由放任政策。経済活動は買いたい人と売りたい人、この中で決まるんだから、政府は関わらないことが第一。政府は政治をやってればいいんで、経済活動に関してはもう、あんまり関わっちゃダメって。これが資本主義、さっきの自由主義、市場主義の経済の基本なんです。全く反対な考え方が、さっきちょっと面白い、社会主義ですよ。社会主義っていう考え方は、政府が売り手ですから。政府が売り手ですから、競争ないんです。世の中に会社ってないんですよ。政府が全部売るんです。ですから、あのパン食べたい、あのおむすび食べたいって、競争がないです。政府がこれとこれとこれだ。パンはこの黒パンだけ。おにぎりはこの梅干しだけって決めたらそれしかないんです。あ、そういうことになっちゃうんだ。そうなんです。ですけども、みんな同じように働いて、みんな同じだけお金がもらえるから、生まれた時からすごくお金持ってる人と、生まれた時にちょっと貧しい人といるっていうのはおかしいよね。だからこれだったらみんな同じものを食べて、みんな同じように、お金入ってくるんだから、これはこれで暮らしやすいじゃないか。そうだそうだ、考え方が全く違うわけです。競争がないわけですよね。ですね。そうするとどうなっちゃうの？いや、そういう考え方が二つ出てくるんだよね、これからということなんですが。ですから、今の自由放任政策という、この考え方でいきますと、政府は警察とか軍事とかそういうことだけやってればいいんだと。経済はもう任しといてくれ。これ最近の話で言いますと、小さな政府っていう言い方になるんですね。官から民へ。民ができることは官はやってはいけないなんて、これ小泉さんが主張した小さな政府っていう、こういう考え方でございます。さて、 そうするとどうなったか、自由放任政策の限界ですから、普通の資本主義国家ってこういうふうなことでずっとやってきたわけです。イギリスからそれがまたアメリカの方に移ってですね、もうこういうことで経済ってやっていくんだってなってたんですけども、ある時そうです、景気の変動ってことが起こりました。景気の変動ってのはいつでも起こってるんです。いい時もあれば必ずいい時の後はもう後退してって悪くなってまた良くなる。ですから今不況ですけども、ずっと不況ってことはないってことになってるんです。経済の話です。じゃあずっと待ってたらいいの？待ってたら必ず景気良くなるの？必ずなるって言われてるんです。それが何年後か分かんないから困っちゃうわけですね。生きてる間になるかなって、いやなんないかも。そこが困っちゃうわけなんですけど、必ず景気は良くなるわけなんです。ですから悪い時もあるわけです。でどういうことかと言いますと、はい、ものすごく景気が悪い時がありまして、その時にこの今までの自由放任政策っていうことではちょっと太刀打ちできないっていうことが起きてしまったわけなんですね。それがケインズの登場ということになるわけですけれども、その前に独占の成立ってとこだけちょっと見ておきましょう。自由放任政策で政府は全然構わないで、そのまま民間でどんどんどんどん競争していくとどうなるか。企業の自由競争、当然勝ち負けがはっきりいたします。と寡占独占、勝った企業って負けた企業をどんどんどんどん吸収していきます。そうすると自分で勝手に価格を決めて管理価格、もう競争がなくなってくるとこうなってきます。そうすると、どんどんどんどんですね、大きな企業、力を持った企業とそうじゃない、つまり勝ち組負け組ってどうしても出てきちゃうわけです。で生まれた時から勝ち組に生まれた方、いやそうじゃない方出てきちゃう。これ普通に自由放任の資本主義、自由主義したら当然そうなっちゃうだろうと、それはもうしょうがないよなということで来たわけなんですけども、さあ7番のとこです。ケインズの登場、1929年にこんなことがありました。昭和4年のことです。ちょうど今から90、80年ぐらい前ですから、この大不況と今現在の不況、これを合わせて100年に一度の不況がまたやってきたっていうのは、この時のことを想定してるんですけど、それはそれは大変な暴落が起きまして、世界恐慌です。2000万人を超える失業者が出てしまった。どうしようか、こういうことですね。でルーズベルト大統領とアメリカの大統領がニューディール政策っていうことをやるんだって言いました。これ何をやろうとしたか、アメリカの当時としてはもう本当に、片田舎どん田舎のテネシー川、テネシー州とかですね、そこにどうせダム作るんだったら国でダム作りましょうって国がダムを作ったんです。それがどうしたの、そういうことってやらないはずだったんです。どうして、いや国は、経済が良かろうが悪かろうが、国はそれ、立ち入らないって話になってたでしょ。それは経済やってるビジネスマンの話で、政治家はそういうとこは立ち入っちゃいけないんだって。政治家が立ち入ると、それ、社会主義の国になっちゃうから、自由主義の国は、それはもう、政府はその仕事をやらないってことになってたんです。ですけども、ケインズさんって方が、これ去年出ましたけど、この方が言ったんです。それじゃダメだよ、今までみたいに知らんぷりしてちゃダメだよ、政府はこういう時にお金出さなきゃって、こう言ったんです。ですからこのケインズさんの考え方、一番下に書いてあります。失業をなくすには管理通貨制度下で政府による有効需要を作り出すべきだと。ちょっと難しい。これどういうことかって今から分かっていくわけですけども、要するにですね、不況の時は政府がちょっとその経済のことを知らぬふりしないでやっていかないとダメだよ。大きな政府しないとダメだよ。この考え方がちょうどここ、一昨年、去年、今年の世界、やっぱりケインズさんの言った通りもう一度やんなきゃダメだなって今なりつつあるんです。ですから去年ケインズさんって出たわけですね。じゃあ去年は名前が出たんで、これイギリスの方ですよ。193センチくらいものすごい体大きい方で、4歳くらいの時にケインズ、銀行の利子ってなんだって、もう4歳の時に親に説明したって言うんですね。親がケインズとは呼びませんですけども、名字ですから、バーナード、4歳の時どうしたの、もう利子を説明できたって言うんですか。すごい話ですよね。まあ、タイガー・ウッズは7歳ぐらいで、ほとんど パワープレーぐらいで回ったって話があるんですね。1歳9ヶ月でボール打ったとかですね、今そういう話になってますけど、まあ、ケインズもそのレベルはですね、まあ、天才だという話なんですけども、何を言ってるの。でこの考え方がですね、独創的だったんです。なんてことを言うんだよケインズと、そんなことあるわけないだろ、今まで政府はそういうことやらないってことになってるんだよって、どういうことを言ってるのっていうことで、次のページ行ってみましょう。ですから今年あたりはこの管理通貨制とか有効需要とかちょっと難しくなると、この辺の話が出てくるんじゃないかなと思いまして、ここちょっとクリアしたいと思います。じゃあ管理通貨制度って、金本位制の前にですね、ケインさんが言ったのはこの管理通貨制度です。管理通貨制度って何ですか、にしなきゃダメだよって言ったんですね、ケインさん。通貨の発行量を金の保有量とは関係なく、政府と中央銀行の管理下に置く通貨制度、金の保有量に縛られずに貨幣を発行できるため、有効需要の拡大が可能となる。全く分かりません、何言ってんのケインズさんと、こういうふうにしなきゃダメだってケインズさん言いました。その前はじゃあどうだったのか、その当時どうだったのかって、その上に言ってください。その当時はこうしてたんです。金本位制、中央銀行の発行する銀行券は金と交換できる。これ打換紙幣って言うんです。打換紙幣ってちょっとラインマーカーしていただいて、打換紙幣ってどういう意味ですか。金と交換できるんです。そうだったんですか。そうなんですよ、当時はそうなんですよ。お金を日銀持ってってですね、あ、ちょっとお金貯まったから金と変えてください、変えてくれたんです。今はないですよね。今持ってって、こんだけで、ちょっと100万円金と変えてください。何言ってんすか、田中貴金属言ってくださいよ。うちじゃないですからって言われますよね。昔はそうだったんです。なんでって、紙切れ持ってっても、その紙、あんたこれ作ったんじゃないの、何この紙、見たことないんだけどってなっちゃったら、どうしようもないですよね。ですから、江戸時代はみんな小判じゃないですか。金か銀か。ですから、その関係ですから。ですから金と同じ、このお札はいつでも金と変えられますよっていう、こういう保証がついてませんと、誰もこの紙切れなんか使わないわけですよ。そういうことだった。ということはですよ、金を持っているだけ、金があるだけ、それと交換できるだけの紙幣を発行した、これよろしいですね。そういうことになりますよね。金を持ってるだけしか紙幣が世の中にはこれ発行されない。だって金と変えてくれって言った時に、いやごめんなくって、ってそういうわけにはいかないよね。これが金本位制でございます。ですから一国の通貨量は中央銀行の保有する金の量に拘束される。貨幣価値は安定するが、そうです、いつだって金と交換できる。金の代わりにお金持ってるわけですから、紙幣持ってます。金の生産量を限られるため、経済の拡大に応じて通貨を増やすことができない。ですから不況になっても、みんながお金欲しい、お金が回らないと不況は立ち直りません。さっきのこの家計と企業と政府の間、お金がぐるぐるぐるぐる回れば、これが景気がいいんですが、お金が回らなくなっちゃうと、本当はお金を発行すればいいんだけど、いやそれできないんだよ、金と交換しなきゃいけないから、そこで言ったんです。ケインズさんは、それじゃダメだよ、それじゃダメ、政府はお金を、紙幣を刷って発行しなきゃ、そうしたらでもそれ金と交換できなくなる。いやでもそういうふうにしないと、ダメなんですよ、そんなことやっちゃっていいのかよケインズさん。それが管理通貨制度でございます。もう一回管理通貨制度読んでみますよ。通貨の発行量を金の保有量とは関係なく、政府と中央銀行の管理下に置く通貨制度、金の保有量に縛られずに貨幣を発行できるため有効需要の拡大が可能となるんです。半分分かったけど、最後の有効需要の拡大ってのはちょっと分かんないんだけど、有効需要って何かしら、その下に書いてございます。有効需要って何、単なる欲望ではなく、貨幣の支出を伴う購買量の裏付けがある需要。これもこうやって書いちゃうから、こう分かんなくなっちゃうんですね。単なる欲望。今自転車なんだけど、車買いたいんだよねって、まあこれ欲望ありますよね。 毎日ずっとトヨタの販売店とかを見に行くんです。ああいいな、ビーツがあるな、買いたいなってこれも見てますよ。どうしたんですかなんて。いや車買いたいなと思ってるんですよ。お支払い可能ですか。いや本当買いたいと思ってるんです。ちょっと待って、子供店長呼んできます。子供店長来て、どうしましたか、毎月どのぐらい払いますか。いや毎月今週3日働いてるから毎月1万円ぐらいかな、買えますか。それでは無理ですなんて言われちゃってですね、頭金は、頭金って言われてもな、それじゃあお帰りくださいなんて言われて、で最後に言います、手をこんなふうにしちゃって、ビッツは減税、はじゃけんもなんて言ってですね、なこと言われたって買えないよって、で買えるしかないわけなんですね。だって欲望、単なる欲望で貨幣の支出を伴わないわけですから。でこれ子供店長の言ってる通りなんです。有効需要がないとダメだって言ってるんですね。何を言ってるんですか。週3日ですよね、週3日だから1万円しか払ってない、だから週6日仕事もらえれば2万円払えるんですよ。週6日仕事、誰か仕事6日私にくれないかな。頭金貯めるのがちょっとの頭金貸してくれないかな。でも頭金なかったら、いや政府が貸してくれるんです。それが補助金、減税補助金っていうのは、あなた貯めなくてもあなたが貯めたと同じように減税補助金もって政府がやってくれますよと言ってるわけですよね。ですから要するにそうなんです。それをやってくださいなっていうのがケインズさんが言ったことなんです。じゃあケインズさんの言った通りにした、さっきのそうニューディール政策のルーズベルトどうしたの。ですから仕事を作るためにダム作ったんです。誰もいないところにですよ、ダム作るぞって言ったら、アメリカ中から何万人の人がそのダムを作るぞって建設工事のところに来ました。必ずお金は払ってもらえます、政府のお金ですから。それでそこに何万人も人が来ますと、お昼ちょっと食べなきゃいけないな、お昼レストランができます。汚れた服ちょっとこれ洗ってもらいたいんだけどな、クリーニング屋さんができます。夜はちょっとバーとかあるといいんだけどな、バーができます。ですから政府が仕事を作ると、ダムを作るって仕事を作ると、他に関連した仕事はいっぱいいっぱいできるようになりました。それによってそこに仕事ができてきます。これ有効需要ってことになりますね。でも政府がその仕事を作るときって、お金はどこから出た、だから政府は自分でお金を刷ったんです。でも金と関係なくお金を自分で刷ったんです。中央銀行にじゃあ命じて、そのお金を投資して、政府が会社でも何でもないのに経済のことを口出しするようになりました。こういうお話でございます。あ、そうなんだ、それが管理通貨制度と有効需要で、それやった方がいいよっていうふうにケインズは言ったんだ、よくわかりましたって今感じになってきます。じゃあ下にそのあたりちょっともう一度整理しておきますよ。貨幣の役割と金融の仕組み、通貨、国の経済の中で流通している貨幣を通貨と言います。さっきそうだ。昔は金と同じだったけど、今はそんなことないなと。現金の通貨。日本のお金の中では現金の通貨は2種類です。紙幣と硬貨です。紙幣1万円札。まあありますですよね。原価は40円だって言いますよ。あれ40円でできてるんです。じゃあ9960円を国が儲けてるの、まあ儲けてるっていうのもおかしいんですけども、大変な和紙構造三つまたってブレンドしてですね、絶対にそうなんです、偽札ができないようにしてるんですね。あれコピーすると捕まっちゃいますからね。ちょっと試しにコピーしてみようってコピーして、その瞬間もうまずいんですよ。そのぐらい大事ですから、くれぐれもですね、良い子は真似をしないでください。で、硬貨はですね、政府が発行してるんです。日本国って書いてあります。ですから、紙幣は日銀券、硬貨は日本国と。あ、そうなってんだ。どうでもいいっちゃどうでもいいことなんですけど。で、預金通貨、これは何でしょうか。普段使わないで、数字として載ってるって感じですが、普通預金とか当座預金の中にお金は入っております。普通預金は私たちも通してますですね。当座預金というのは金利がつかない、会社とかでお金を当面そこに預かっておいてって置いておく、そういうものでございます。はい。というわけで、日本も昭和17年までは、そうなんですよ。 金貨と変えることができたんだなんてことですね。で、今度金融いきます。お金の話で、だいぶお金のことが少し頭の中に、物々交換じゃなくてお金の話が出てきましたが、金融。金融とは資金余剰主体から資金不足主体への資金の流れ。お金を融通するから金融って言うんです。融通っていうのは持ってる人が足りない人にちょっと融通してあげる。貸してくれよってこういうことですよね。返してよねっていう、これ融通って言います。もともとお金を貸し借りする、で、貸して返してもらうときに利息つけるなんていうのはキリスト教の方から言いますと、こんなのひどい。これはこういうことはビジネスにしちゃいけないということでしたね。ですからご承知のように、ユダヤ人の方しかこういう金融業というのはやってらっしゃる。未だもって世界の銀行ってほとんどユダヤ人の方々が営んでいらっしゃるというのは、やっぱこういう歴史があるわけでございますね。じゃあその金融機関、まさにその金融を扱うお仕事の金融機関、どんなものがあるかと言いますと、金融サービスを提供して対価、利座や手数料を得る機関のことですよ。日本の金融機関は対別すると日銀と民間金融機構と公的金融機関の3つにあります。要するにお金を借りてもらわないとビジネスにならないんです。これとっても大事なところです。お金を借りてもらって、それ返ってこなきゃ話になりませんよ。返してくれる借り手がいないと、どんなにお金を持ってても銀行は1円も儲からないってことです。ですから一番大事なものは、いいお客さんを見つけるってことが銀行のこれが使命になってくるわけですね。そうなんだと。続いてですね、金融の種類。間接金融、直接金融とございます。はい、矢印を上から下へ、1から2にこの矢印してください。今このお金、金融、昔は間接金融だったんですが、今直接金融というものに変わってます。これどういうことですか？お金を借りる主体の企業から見て間接あるいは直接というふうに見てみてください。間接金融と言いますのは、企業がお金を借りるときに間接的に銀行から借りるということです。あ、銀行から借りるってこと？そうです。銀行のお金は誰のお金？それは預けてる私たちのお金です。で、私たちから直接借りないで銀行に預けるという形で間接的に銀行から借りてたんだ。そうです。まあ、20年ぐらい前までずっとそうです。ですから、とにかく銀行としてはお金を集めてくれば儲かっちゃった。なんで？20年ほど前はみんな銀行にお金貸してください、貸してください、貸してください。もっと30年、40年前って言った方がいいかもしれませんですね。要するに、日本の中で高度経済成長って言って、お仕事がいっぱいになって、新しい仕事をやりたいんだ。手持ちのお金が頭金がないから銀行行って借りてこようっていう人がいっぱいいたんです。ですから銀行はいつもいつも忙しかった。もうお客さんはいつもいつもいる。ですから、預金集めてくる人が一番いい銀行員だったって言います。よく昔、もう若い方はわかんないですかね。自転車に乗ってですね、預金集めに行って、よくこう回ってらっしゃいました。今度、何々ちゃんの、お兄ちゃんがね、なんとか銀行に勤めたんだって、ちょっと預金してあげてってなんて言うと、お兄ちゃんが来て、どうですかって、500円でも1000円でもいいんですけど、定期お願いしますなんて、こう集めたわけですね。そうすると、それ必ず借りてくれる人がいるんで、銀行としてはもうその時点で、いっぱいお金集めれる人はいい銀行マンだったんです。ですから、銀行としては新しい支店を出せば出すほど儲かったって言いますね。でもそれって誰が決めてたの？昔は大蔵省っていうところがそれ OK 出さないと銀行って試験出せなかったって言うんですね。大蔵省に行くんですって。今度支店出したいんですけど、どこだよ。いや、ちょっと上り戸って小田急線があって、上り戸なんだそれ。いや、ちょっとこれ出したいんですけど、どうかなって。ちょっと詳しい話はさせていただきたいんで、ちょっと面白いしゃぶしゃぶあるんで、ちょっと一緒に行きませんか。しゃぶしゃぶって、いや、面白いんですよ。行けば分かりますか。そういう感じでですね、ありましたですね、モフタンって言って、大蔵省の方といろいろして、で、大蔵省の方が、よしなんて言うと、支店出せたんです。支店出せれば必ずお金をこう、集めてくれば、必ず儲かったって時代だったんですね。ところが今はどうか。直接金融。 直接ですから、会社は銀行から借りないで直接投資家から、私たちから。どうやってお金借りるの？株でございます。株とか社債。それ直接買うわけですよ、私たち。で、社債って何？5年経ったらこの今お借りした5万円、5年経ったらあの7万円にしてお借りします、あのお返しします、必ずお返しますから、どうぞうちの会社の社債買ってください。大丈夫か？でもあの会社だったら大丈夫だよな。5年持ってたら7万円になるんだったら、買ってみようとか、こういうふうになるわけですね。ですから、今直接的に私たち株とか社債とかっていうものに今目を向き始めました。目を向け始めましたですね。昔はそんなことないですよ。昔は全部貯金じゃないですか。特に一番郵便貯金なんてずっと引き出すつもりなくてずっと貯めてたっていう我々のこういう、ありますね。日本人の特性ってありますね。今だいぶ変わってきたってことなんです。ですから金融機関を通さないで直接資金を調達、そうすると困っちゃうのは誰ですか？銀行困っちゃう。借りてくれる人今いないんですよね。銀行はお金持っててもどうやってビジネスしたらいいかって、実はちょっと困るところがあるんですよねっていうふうに今なってきてるわけなんです。さあ、そうしますとですね、次でございます。金融政策の必要性なんてありますけども、はい、インフレデフレというお話があります。インフレデフレ、今どっちでしょうか？今デフレです。で、理想とするのはどっちでしょう？緩やかなインフレが実は理想だって言われてます。物の値段はちょっと高くなってきてるけども、人参もちょっとずつ高くなってるけども、でもこのままいけば来年はお父さんのお給料もきっと上がる、再来年もきっと上がる、ボーナスも来年見込める、だったら今のうちにテレビ買っとこうかな、いやなんか来年いやどうしようかなって、少し明るい未来開けますですね。ですから物買ってこうって気になるんです。この気持ちが大事、気持ちが景気の気になっています。デフレってどうでしょう？いや物が安くなっていいけどもって最初はそうなんですけども、いやこの分だとお父さんの給料も来年、いやどうなっちゃうんだろう、ボーナスもどうなっちゃうんだろう、だったらちょっと買うのやめといた方がいいんじゃん、もっと安くなるかもしれないし、もうちょっと安くなるまで待ってこう、誰も物買わなくなっちゃうんです。そうすると余計に、物が売れませんから、お給料が下がっていくという、こういうことになりますので、緩やかなインフレが理想、これは政府政治を携わっている方はこれを理想としています。ところがですよ、ところが日銀、日本銀行、政府とは違いますですね。政府と違います。日銀、下に書いてあります。日銀の、発想は違うんですね。どう違うのかと言いますと、まず日銀ってどういうとこか、中央銀行です。ここ毎年中央銀行の役割ってことが出てますので、ここはしっかり理解しなきゃいけないです。まず中央銀行、金融政策の中心となる銀行、中央銀行って言います。まあそりゃそうですね。お金を発行したり、さっきそのお金出したりって、そこでしょ。そうです。日本では日本銀行がそれに当たる。じゃあその日銀は何してんの？紙幣の発行を行う。あ、さっきやったと。1万円札を40円でやってるんだったら、そうです。日銀しかやってません。国庫金の保管水筒を行う政府の銀行。理論上は日本銀行の日本橋にある日銀の地下の倉庫に国の税金は全部溜まってるってことらしいです。本当にあんのって、いや、理論上ですよ。全国からの税金はそのとこに集まってるってことになるらしいんです。国会議事堂の下にあるわけじゃございません。ですね。市中金融機関との間で資金の貸し出しや預け入れを行う銀行の銀行である。銀行の銀行であるって、これがちょっとわかんないんですけど、私たちは例えばみずほ銀行だったらみずほ銀行のカードを持ってますよね。で、カードで自分のみずほ銀行の中に口座があって、で、例えば電気水道とかそういうのは、じゃあそこから引き落とし、自動引き落としてやってますですよね。みずほ銀行は日本銀行の中に持ってるんです。口座を。え？どうだって。みずほ銀行もある年2回ぐらい、税金を納める。国から水戸さん税金を納めてくださいあるんですね。そのとこいちいちですよ、全国の水戸銀行ちょっと持ってこうぜって持ってくわけにはいかないでしょうかね。ですからどうするか、引き落としてください。いや、どこから引き落とすか。 日本銀行の中にお金貯めてありますが、そこから引き落とししてくださいというふうにして、カードを持っているということなんです。よろしいですね。でも日銀は銀行とだけ取引してますからね。皆さん持ってる方っていらっしゃいませんよね。いたら大変ですよね。私がこの子で作ったんだ日銀カードっていらっしゃるはずです。この前なんかおばあちゃんのとこに電話かかってきて、 お孫さんがどうしてもこの前の事故しちゃったから日銀カードにないと払えないというからお金払ったって、それ振り込め詐欺ですから、そういうのないんです。日銀カードってですから、そうか、日銀ってそういうことかということで、日銀は株式会社ですから、ですから政府とは別です。政府はインフレが、ちょっとしたインフレがいいなーって政治家の方考えてらっしゃるんです。でも日銀の総裁はどう考えてるか、インフレじゃないんだよね、物価を安定させることが日銀の仕事なんだよねって言ってます。ですからインフレしちゃうと最終的にはもうまたバブルになっちゃったりすると大変なことになる。ですから立場としては、若干デフレもやむなしかな、でもインフレよりはデフレの方がまだマシ、もしインフレになっちゃったら人参買うのに1万円札もリュックサックに背負っていかなきゃいけない、そうしたらお金を預かってる番人としてはお金の価値がなくなっちゃって、こんなの許せない、自分が扱ってる商品はお金です、ですからお金の価値がなくなるってのは嫌なんです。ですからインフレよりはデフレもちょっとなんだけど、ですから政府とちょっと立場が違うんです。政府は日銀もっとお金出してくれよ、もっともっとやってくれよって言うんですが、特に今の白川総裁はどっちかというと慎重だそうです。いや、インフレはまずいよ、やっと今は緩やかなデフレ基調のようであるとかってやっと認めたりするわけです。やっと認めたか日銀、なんとかお金出してくれ、いやそうは言いましても、そこのところに立場の違いがあると、こう言われてるわけです。さて、というわけでですね、じゃあお金のことをだいぶ、そうか、日本の中はこうなんだな、世界のお金ってちょっと大きな話させてもらいますとですね、世界の中で1日で300兆から400兆のお金が動いてるんですって、1日ですよ。日本の国家予算ってどうでした？1年間で90兆で、もう史上今までにない92兆で借金してって、もう1年間ですよ。1日で300兆から400兆のお金が動いていて、じゃあそんなに貿易してんの？いや、実際に国と国の貿易で使ってる貿易の決済で物を買って動いてる、そういうお金はですよ、その中の 2% だそうです。 98% はじゃあ何してるんでしょうか。で、何してるとお金は稼げそうなところにうわーって移動するわけです。誰が持ってるんでしょうか。いや、それがいろいろありますですよね。いや、アラブの王様かな、いや、今まで貯め込んだ方がですね、いろいろこうお金を、資金をあるところに任せて、で、それでこうガーッと行くわけです。それが1日に300兆から400兆。東京の証券市場ありますね。日経平均なんか出る東京の株式市場は1日で 1.5 兆円ぐらい今、売買がある。2兆円ぐらいになると景気が良くなったなぁ。東京で 1.5 兆円の売買が毎日あるわけです。で、今日は平均が上がったとか下がったとかですから、1日で300兆とか400兆動いてますから、あ、この日本って国はもっと良くなりそうだぞってことで、うわーって買ったらもうものすごいことになっちゃうんですけども、どうやらそのお金から持ってる方々から見て、あんまりどうだろう、日本にお金つぎ込んでもあんまり高くなりそうもないからなって他に行っちゃってるという、こういうことですから、どこにお金をつぎ込んだらいいかっていうのが、今金が上がってるっていうのはそのせいだそうですね。お金ってのは物と同じです。欲しい人がいれば値段は上がります。いらないって人が、いやいや、物が余っちゃうと値段下がります。お金自体がどこの国のお金も今下がっちゃってるんです。なぜ？いや、お金買うより金持ってた方がいいもんなって、みんな金買いに行っちゃってるんですね。ですから金がちょっと前まで、日本円ですると1グラム3100ぐらい100円ぐらいですか、今3900円ぐらい上がっちゃってる。ですから世の中で金何でもいいから金買い取りますなんて言って、 なんとかしてくださいよって、何持ってきたんですけど、いや、ここのところにちょっと あるんだけど、取ってくんないって、いや、お客さん、それ自分で取ってきてくださいって、金歯でも預かりますよってことなんです。そう、金を全部集めてですね、で、今持っていけば高く売れるってことなんですね。そうなんです。アラブ首長国連邦は、アブダビってところは空港でですね、金の自動販売機あるらしいんですよ。10グラムずつ金貨が。アラブの王様、もうどうしようかなって。ちなみに出てきてですね、今日金貨持ってこうか、今日は、って。こういう感じらしいんですね。と。だから10グラムを3万9000円くらい日本円で買えるって言うんですけども。まあそれはさておき。そうなんだ。そんなにお金が動いてるんだ。ということでございました。じゃあ、こっからです。その日本では、まあそんなに何百兆動いてないんですが、日本銀行の金融政策、これいきますよ。日銀はじゃあ何をしてるんですか？ここが出そうですから、今までのこの基礎からずーっとお金の話をさせていただいた、いよいよこっからでございます。はい。日本銀行の金融政策。日銀のホームページからあります。日銀何がやってるんですか？一番最初にこれ結論言いますとですね、肯定歩合ってよく言いますですね、肯定歩合が高くなった、低くなったって、今ありませんからね、肯定歩合って言葉が。笑われちゃいますよ。今肯定歩合いくらか知ってるなんて息子さんとかに。経済のことを知らなきゃダメだよ、肯定歩合いくらだって。お父さん、お母さん、今肯定歩合なんてないんだよ。ないことないだろって、ないんですよって。笑われちゃいます。今肯定歩合ってないんです。じゃあ日銀何してんの？そこでございますね。じゃあいきますですよ。一番上から。金融政策とは、国債の売買などによる公開市場操作。はい。国債の売買ってこれがメインですね。これ、国債を売ったり買ったりしてます。公開市場操作、オペレーションって言います。今やってるのはこれでございます。などの手段を用いて、金融市場を通じて資金の量や金利、に影響を及ぼし、通貨及び金融の調節を行うことである。やっぱりじゃあ日銀って世の中に出回ってる金利を、作用してるんだ。金利決めてるってことじゃない。じゃあなんで政策金利、政策金利だよね。そう。肯定歩合って言わないんだよ。そうです。なんで今政策金利っていうの？ここが分かっていただきたいところなんですね。続いていきますよ。日本銀行の金融政策の基本的な方針は、政策委員会の金融政策決定会合で決定される。まあ、理事の方々が、月に1回か2回、こういうふうに話をして、この時に決めるって言うんです。じゃあ政策金利を、金利をどれくらいにしようって。これ決めて上がったりすると、早速私たちの住宅ローンなんかが急に上がったりするんです。じゃあ大変なことじゃない、大変な会議じゃない、これ。っていうことなんですが、じゃあ何をしてるのか。金融政策決定会合で方針が決まると、その方針を実現するために、日本銀行は日々、公開市場操作などを用いて、さっき出てきたけど、国債の売買でしょ。短期金融市場における資金の総量を調整している。これが金融調節である。じゃあ今やってるのは、国債を売買するってことですか？具体的に言うと。まあ、そういうことです。じゃあ誰とどういうふうに売買するんですか？日本銀行と普通の銀行の間で国債を買ったり売ったりするんです。日銀から見て売る場合は売りオペ、買う場合は買いオペって言います。あ、なんか出てきたな、そんな去年あったな。08年にも出たな、そんな、それです。じゃあ次あります。例えば、金融機関が保有している国債を日本銀行が買えば、買うんです。代金をその金融機関に支払うので資金を供給することになる。資金供給のためのオペレーション。これはいいですよね。じゃあ国債って、金融機関持ってる？持ってるんです。国債ってものすごく日本は何百兆って発行してますよね。それ半分ぐらいは金融機関が持ってるんです。最初のうちはちょっと買ってくれよな。買ってくれよなってことでちょっとプレッシャーで銀行の方も引き受けたって言いますですけど、今は逆に銀行の方が、ああ、いいですよって買うって言うんです。なぜか。国債には金利がつきます。いいですね。国債には金利がつきます。必ずそれって返ってきます。国がダメだ、ちょっとごめんなってことはないんです。ですから銀行は国に、それを、お金を貸し出すって形になる。そうすると必ず金利がついて返ってくるんです。今、 銀行にお金を借りに来てくれる人ってあんまりいないんです。ですからどういうところでお金を使おうかな、なんか金利がいいっていうところがよし、あそこにお金つぎ込もうっつってみんなつぎ込んじゃったのがリーマンショックですね。あ、なんか随分金利がいいな、じゃあそれちょっと良さそうだからってみんな騙されて買っちゃったって、日本の銀行も随分良さそうだと思って買っちゃったらなんかそれ返ってこないお金だったって、そのぐらいですね、お金を持ってるんだけどどういうふうに使ったらいいか分かんない。そういう意味では日本の国債を買うとまだ必ず返してくれますから、それって銀行としては楽な商売なんです。ですからそればっかりやってるとそれじゃあ本当に借りたい人にお金もっと貸してあげなさいよっていうのがこの亀井大臣なんか言ってるんですよね。だからそれは国債はあっちの郵便民営化したけど郵政の方で国債は買うようにして銀行は自分の仕事をしなさいなんて、それってよく言うよ、それって国の国債買わせるって話だろって、どっちもどっちなんですけども、そういう話もあるわけです。ですから、結構民間銀行は国債持ってる。そこである時日銀がプレッシャーをかけるんです。それ買うからな、それもう逆らえないんです。買うから、じゃあ売りますよ、買うってことは現金行くんだからいいだろ、自由に使えるようになるよな、銀行はお金をもらうわけです。今まで国債を持っていれば今お金は使えませんけども、5年10年経てば必ず儲けがあるっていうものを手元に置いておきました。ところが日銀がそれ買い取っちゃうってなると現金が来るわけです。あ、現金が来た。現金そのまま持っててもどっかにそれ貸し出し先を見つけないと現金持ってても銀行は一銭にもならない。だから日本銀行はそれをやるんです。つまり日銀は何を目指しているか。銀行にお金を市中にお金を入れてくれ。つまり世の中の私たちの一人一人、仕事をしたい人、あるいはお金を貸したい人に銀行からお金を貸してあげなさいよ。そうすれば金利がつくじゃないの。銀行としてはちょっと面倒くさいんです。中には本当に貸してください、本当に貸してくださいっていうふうに困ってる人ほど返ってこない可能性が高いんですね。ですから本当に貸してくださいっていう人ほど危ないよなっていう人ほど金利は高く貸すんです。なんか困ってんだから安く貸してあげればいいじゃない、そうはできないですね、銀行。ですから銀行で優良な人を見つけてお貸しをするというビジネスもなかなか難しいという前提があって、はい。ですからいいですか、日銀が買いオペをすると日銀が買うってことは現金が銀行の方に、市中の銀行に行くわけですから、これは日銀が景気を良くしようと思うと買いオペをしますですね。で、日銀が保有している国債を金融機関に売るってことは銀行は自分の現金を吐き出して日銀のものを買うわけです、国債を。ですから銀行は現金が少なくなります。バブルになっちゃって銀行がもういろんなところに、はい、借りて貸してください貸してくださいっていう、そういうもんことダメ、これじゃあもうインフレになっちゃうからって時はこういうふうに日銀は売りオペをかけるわけです。よしですね、大元のところのこの流れを抑えていけばこれで言葉の丸暗記じゃなくてこれをやってるわけです。よし、分かったと。もうこれでもう峠越えたんですけども、一番難しいのは最後ここでございます。日本銀行はこのように公開市場操作を主たる手段として短期金融市場の資金量を調整する。わかりますよね、売りオペとか買いオペすることによって世の中に出回るそういうお金の量を調節するわけです。そうすることによって、金融市場調節方針によって示された短期金利、具体的には無担保コールレートの誘導目標を実現している。もう今まで分かったのにここ分かんなくなっちゃった。これどういうことかって。はい。一番最初に申し上げました。今は、そうです。肯定部合ってないんです。昔はいっぱい借り手がいた時は銀行さんが今手持ちの金庫にお金なくなっちゃいました。支店長どうしましょう。今お客さんが急に20億借りたいって言うんです。もう貸したいです。必ず返してくれるいいお客さんです。でも今手持ちの資金なくなっちゃいました。どうしましょう。ちょっと日銀電話しよう。日銀からお金貸してもらえ。 やってました。日銀に出ます。いいですよ。お貸ししますよ。ただじゃないですよ。ただじゃないです。2% のこの金利で、じゃあお宅の銀行にお貸しします。で銀行は 2% の金利で日銀からお金を借りてきて、それを 2% で貸したら、それはもうビジネスマンとして失格。まあ 3% とか 4% で お貸しするわけですね。その日銀が、普通の銀行に貸した 2% の金利が、これが公定歩合って言ったんです。どこの銀行も日銀からお金が借りなきゃやっていけないよってぐらい借り手が多かった時は、日銀か他の銀行にお貸しする時のこの金利、これが公定歩合って一番大元になりました。でも今それなくなっちゃったって言いましたね、一番最初。なんでなくなっちゃったんでしょうかね。考えてみましょう。なんで？簡単じゃないですか。誰も日銀からお金借りなくなっちゃったってことです。なんで？いや、高いから。じゃあもっと安く借りれるところがあるんです。今は隣の銀行と日本の銀行じゃなくてもいいんですよ。今全部電話回線で世界中のお金が全部つながってます。電話回線でお金がつながってますから、ですから200兆とか300兆のお金が一気に世界の中でどこにも行き先がなくて毎日毎日浮いてるって状態。ですからお隣の銀行にすいません。明日1日でいいんだけど20億ちょっと貸してもらえませんか。まあいいですよ、うちも別に1日ぐらいお金ないわけじゃないし、どこの銀行も今ダブついてますか。1日ね、じゃあ1日もう金利はほとんどなしでいいよ、こう手数料で、で1日経ったら帰ってくる、で電話でやる。ですからこれをオーバーナイトコール、無担保コールレート、オーバーナイトものってこういうことらしいんです。そうやって借りちゃうんだ。お互い様だから、まあ今度は急にうちもそうなったらまた貸してくださいねなんてお互いやり取りしますから、ほとんど、利息ないぐらいでお互いにやり取りしちゃうんです。だから日銀から借りてくる必要ないんです。あ、そうなってるんだと。そうなんです。じゃあ日銀の影響力ないじゃないの。まあ、ここが、まあ、最終的なここのポイントです。じゃあ日銀何してるか。銀行の中でお金が余ってる状態にすればお互いでやり取りできちゃいます。でも日銀がプレッシャーをかけて、あなたのところの銀行は日銀の中に口座持ってますよね、あなたのお金もっと日銀の口座の中に入れといてよと。毎日チェックしてんだけど、あなた私の口座の中に入れないで自分のところで持って貸し借りしてるけども、もっと日銀の口座の中に入れといてもらわなきゃ困るんだけどもってプレッシャーかけます。わかったよと。じゃあそっち入れとくよ。とすると使えるお金少なくなりますよね。そうすることによって、隣の銀行が電話かかって、悪いね、ちょっと20億円なんか、ちょっと貸してくれ、いつもみたいに貸してくれ。ごめん、今ちょっと日銀の方にさ、お金言われてる、今手元になくってさ、なんとかするよ、なんとかするけども、そのちょっと手間かかるから、ちょっと利息もらいたいんだけど、いい、まあ、いいよ、じゃあって、こういうふうに間接的になるんです。ですから、日銀が、各銀行が持っているお金の量を、さっきのように、日銀の方に持ってきちゃうとか、あるいは、買い置け、売りオペというように、量を調節するという、間接的なやり方で結果的に市中での金利をこういう風なところでっていう風に先を読んで調節してるらしいんです。それを毎月毎月プロフェッショナルの日銀のバンカーの方々が今度はこのぐらいにしようかな、今までと違って我々がパッて決めればこうなるってことじゃないけども、いろいろな数値で、いやこういう風に持っていけば、市中の金利はこうなるはずだ、これを政策金利っていうらしいんです。大体その考えた通りになっていくところがやっぱり素晴らしいなと。こういうことをやっているわけでございます。ですから先ほどの繰り返しですが、その政策金利っていうのはすぐに住宅ローンに反応して波及しているわけでございますね。今 0.1%。今 0.1%。1万円預けて 1% が100円ですよ。0.1 ってことは10円ですよ。1万円預けて1年間ずっと普通預金に置いておきます。1年間使わないで1万円で10円。バカバカしくて誰も預けないってことですね。こういう状況になってるわけでございます。あ、そうなんだ。だからもっとなんか儲かりそうな利率がいいところにみんな行くんだなっていうことでございます。はい。さあ、じゃあまとめになります。復習です。金利の経済への影響。金利が低いと、主たる借り手が ある企業が、借り手である企業が資金を借りやすい。ですから設備投資が増えます。経済が、景気が刺激を受けます。ですね。金利が低いとこうなりますよね。金利が高いと、高いからちょっと借りれない。企業が借り控え。企業の設備投資は鈍ります。ですから景気にブレーキがかかります。今は 0.1% ってことは異常に低いんです。普通金利って 3% とか 4% だって言います、通常は。今30分の1、40分の1ってことは、どれだけ今景気が悪いから良くしようとしてる過程にあるってことがお分かりですよね。ですから、なんか仕事やろうと思う方は資金を借りやすいんです。借りやすくしてくれてる。こういう状況でございます。はい、もう一つ、はい、オーラス。公開市場操作のメカニズム。日銀が金融機関の保有する国債とか手形を買います。買いオペ。そうすると資金が供給されます。つまり、金利を低くするのと同じです。世の中にお金が回りやすくしていいですね。これが買いオペ。金利が下がる。この効果を狙っております。景気を良くするためが買いオペ。逆が売りオペでございます。はい。というわけで、ケインさんの話から一足飛びに行きましたけれども、なるほどと分かっていただければ結構。じゃあここでですね、覚えていただきたいところをミニテストにまとめておりますので、はい。見ながらでも結構ですよ。何と何を分かっていただければいいか。じゃあ、順に参りましょう。買いたい人が多くなると物の値段は、物の量よりも買いたい人が多くなると物の値段は上がりますか下がりますか？上がりますですね。はい、お金だって同じでございます。物価がどんどん上がっていく社会の状況を何て言いますか？物価がどんどん上がっていくのはインフレ。はい。財政出動という言葉は、どこ、誰がお金を使って公共事業などを行い景気を良くしようとすることでしょうか。財政ですか。国ですね。国がお金を使って公共事業を行うことを財政出動って今言います。ちょっと出てきませんでしたけど。ケインズが必要だって説いたのは、なんとか制の下で有効需要を政府が増やしなさいって言ったんです。なんとか制の下ですよ。何制度ですか？当時としては新しい制度。今、そうなっています。管理通貨制度。管理通貨制度。ですね。この管理通貨制度に今は、私たちが使っている紙幣を何と呼ぶでしょうか？金本位制の時は、打艦紙幣と言いました。今は、今のこの一万円札、金とは変えられません。打艦の反対ですけれども、さあ考えてください。何て言うんでしょう？俯瞰紙幣って言います。あ、出てこなかったじゃない。そうです。打艦の打をふって書いていただきます。俯瞰紙幣、打艦紙幣って言葉があります。今の、失礼、日本銀行券は俯瞰紙幣ですね。続いて、金融の種類、二つ言ってください。直接金融と間接金融があります。そのうち株式がメインになっているのはどっちの金融ですか？直接金融 OK です。中央銀行の3つの働き。発券銀行、政府の銀行、もう一つ。銀行の銀行。いいですね。銀行の銀行です。日銀の公開市場操作の中で、景気を良くするためのものはどっちでしたっけ？何オペでしたっけ？買いオペ。これパッと出てきたらもう非常によろしい。現在、市中銀行がお金を調達する手段は何でしたっけ？ちょっと電話かける。無担保コールレート、オーバーナイトもの。無担保コールレート。担保いりません。電話でお願いします。オーバーナイト。一晩で何とかします。さて、では、これで、ミニテスト終わりです。肯定歩合という名称がなくなった今、その代わりに使われている金利。この名称、何金利って言うんでしたっけ？政策金利って言います。 今政策金利が 0.1% ってこんな風に言います。はい、というわけでじゃあ第1個はここまででございます。10分間休憩とさせていただきます。